招きの言葉、主に感謝し皆を呼び求めよ。その御業を国々の民の中に知らせよ。主に歌え、主に褒め歌を歌え、そのすべての美しい御業を語れ。主の聖なる皆を誇りとせよ。主を慕い求める者たちの心を喜ばせよ。主とその御力を尋ね求めよ。絶えず御顔を慕い求めよ。アーメン。どうぞお立ちください。賛美の歌を捧げましょう。賛美歌の162番天津御使いよ、この歌をもって褒めたたえます。感染予防のために使徒信条を告白しましょう。使徒信条は我らイエスキリスト主、 また救い主と信ずる仲間たちが2000年前から一致して告白してきた信条です。この信条に私たちも心を合わせ、これを一つに告白しましょう。それでは告白いたします。主と信条。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。
我はその一人の我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、世に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢い来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわぬ。我は聖霊を信ずる、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。
アーメン。
じゃあもう一つ賛美の歌を心から捧げましょう。湿気が多いですからね。それではこの朝も詩編の購読をいたします。旧約聖書の今日は27編から抜き出してあります。スクリーンでお読みになる方は、確か3ページだと思います。そうだね、それでは、細字のところを司会者詩者がお読みいたします。太字のところを声を揃えてお読みください。一番最後の スクリーンでは3ページ目の一番最後のところですが、そこは全員で声をいつものように合わせましょう。それでは購読いたします。旧約聖書詩編第27編より、主は私の光、私の救い、誰を私は恐れよ。
主は私の命の砦、誰を私は怖がろう。
悪を行う者が私の肉を食らおうと私に襲いかかったとき、
私のあだ、私の敵、彼らはつまずき倒れた。
たとえ私に向かって陣営が張られても、私の心は恐れない。
たとえ戦いが私に向かって起こっても、私は動じない。
私は一つのことを主に願った。私はそれを求めている。
私の命の日の限り、主の家に住むことを。
主の麗しさを仰ぎ見、その宮で思いにふける、そのために。
それは主が悩みの日に私を隠れ場に隠し、
その幕屋の密かなところに私をかくまい、
岩の上に私をあげてくださるからだ。
今私の頭は私を取り囲む敵の上に高く上げられる。
私はその幕屋で喜びの生贄を捧げ、歌を歌い、主に褒め歌を歌おう。
聞いてください、主よ、私の呼ぶこの声を。
私の憐れみ、私に答えてください。
どうか御顔を私に隠さないでください。
あなたのしもべを怒って押しのけないでください。
あなたは私の助けです。私を見放さないでください。
見捨てないでください。私の救いの神、
主よ、あなたの道を私に教えてください。
私を待ち伏せている者どもがおりますから、私を平らな小道に導いてください。
待ち望め、主よ、大しくあれ。ご一緒に、心を強くせよ、待ち望め、主よ。アメン。それでは祈りの時を持ちましょう。はじめに、司会者が、祈りを導きます。それに続いて各々の黙祷のうちに神をあがみ、罪を告白して許しを受け取り、重荷を神様に委ね、心の願いを祈り求めましょう。全能の我らの主である天の父なる神様、あなたの御名をこの朝も私たちは心に覚え、あなたを礼拝するためにここに集いました。どうぞ集った一人一人、またインターネットを通して集っていらっしゃる方もあるかもしれませんが、その一人一人の心をあなたが引き上げ、あなたの礼拝者としてお整えくださいますようにお願いいたします。私たちは地上の人生では様々な重荷を背負い込んだり、罪に引き込まれて道を踏み外したり、曲がった道に入っていってしまったりすることがあります。しかし主よ、あなたは私たちの主であり、導き手であり、牧者であります。願くはあなたの杖とあなたの鞭によって優しく私たち一人一人をあなたの道に連れ戻ってくださいますように。心に覚える罪があるならば、あなたの前に告白して許され、そして重荷をあなたに委ねて、心軽く この場から立ち上がることができますようにどうぞ助けてください。すべてを支配し、すべてをご存知、そしてすべてを治めていらっしゃるあなたの一つ一つの御手の働きに私たちの目を開かせてください。どうぞあなたが生きていらっしゃること、私たちが日々味わいながらこの新しい一週間に踏み出していけるように、どうぞあなたが私たちとのと私たちに伴ってくださいますようにお願いいたします。世の中は未だコロナの感染症の災いの下に、その重荷の下に置かれていますが、どうぞ主の民をあなたの光によって満たし力づけ、この世にあって主よあなたの愛を考えさせることができるように、どのような困難の中にあってもますますあなたの光が輝くように、どうぞ私たち一人一人をあなたの聖霊によって満たしてお使わしくださいますようにお願いします。私たち日々の歩みを本当に地道に続けていますが、どうぞその一歩一歩の歩みをあなたが光となって導いてください。そのためにもあなたの御言葉をください。あなたの御言葉こそ私たちの足の灯し道の光となりますから、どうぞあなたの光が私たちの歩みの一歩一歩を照らし出しますように、そしてあなたの御声に従いあなたについていく神の民としてくださいますようにお願いいたします。そういう時で、健康に、損なっていらっしゃる方、病にある方もあるかもしれません。願わくは病める方に、この時にもあなたの御手が伸ばされその病んでいるところを癒してくださいますようにお願いいたします。また弱った者にあなたが力を与え、主よあなたに望みを置いて立ち上がることができますようにどうぞ助けて差し上げてください。感謝を持って御手に委ね、はじめにイエス・キリスト私たちの救い主の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。ではしばし黙祷のうちに心を注ぎ出して祈りましょう。愛する天の父よ、皆をあがめて感謝をします。あなたは私たちの主であり、私たちの祈りをしっかりと聞き届けてくださっていることをありがとうございます。あなたは天の父として私たちの祈りを喜んで聞いてくださいます。あなたの眼差しは今私たちに注がれています。私たちの祈りがどのような言葉にならない深いうめきであっても、 あなたの御霊と、またあなたの身にいますイエス・キリストの取りなしによってあなたに聞き届けられていることをありがとうございます。今私たちは作ろう格好をつけず、あなたの前に出ることができるのはあなたの大きな愛と憐れみによるのです。どうぞ私たちはあなたに近づこうと願っております。あなたを呼んでおります。どうぞあなたが答えてくださいますようにお願いいたします。祈られた一つ一つの祈りがあなたによって聞き届けられ、そしてあなたの身元よりその祈りの答えがおのおのに届くように、そして私たちを通しあなたの御心がさらに豊かに実現し、この世界があなたの栄光を見ますようにお願いいたします。感謝して御手に委ね、愛するイエス・キリストの尊いお名前で祈ります。アーメン。
アーメン。
はい、それでは今日のメッセージのための聖書箇所を読みします。今日のメッセージの聖書箇所は、マタイの福音書の26章17節からですね、17から30までお読みいたします。いわゆる最後の晩餐、最後じゃないんだけど地上ではね、イエス様の最後の晩餐と呼ばれますけれども、でも我々は天の御国でイエス様と一緒にさらに食べますので最後ではないいいなぁなんてね思わないでください。私たちには天国の共演が待っているので、そんなわけで一般的には最後の晩餐と呼ばれますが、その過越しの食事の場面です。はい、ではお読みしましょう。新約聖書マタイの福音書、新改訳聖書の第3版でお読みします。新改訳聖書の厚いのをお持ちの方は第3版ですと新約聖書の55ページになります。インターネットでも、加わってらっしゃる方があるならば、55ページ聖書をお手元に出して55ページをお開きください。ではお読みします。新約聖書マタイの福音書26章17節から30節まで。さて、種なしパンの祝いの第一日に弟子たちがイエスのところに来ていった。過越の食事をなさるのに私たちはどこで用意をしましょうか。イエスは言われた。都に入ってこれこれの人のところに行って、先生が私の時が近づいた、私の弟子たちと一緒にあなたのところで過越を守ろうと言っておられると言いなさい。そこで弟子たちはイエスに言いつけられた通りにして過越の食事の用意をした。さて夕方になってイエスは十二弟子と一緒に食卓に着かれた。皆が食事をしている時イエスは言われた。まことにあなた方に告げます、あなた方のうち一人が私を裏切ります。すると弟子たちは非常に悲しんで、主よ、まさか私のことではないでしょうと変わる変わるイエスに言った。イエスは答えて言われた。私と一緒に鉢に手を浸した者が私を裏切るのです。確かに人の子は自分について書いてある通りに去っていきます。しかし人の子を裏切るような人間は災いです。そういう人は生まれなかった方が良かったのです。するとイエスを裏切ろうとしていたユダが答えて言った。先生、まさか私のことではないでしょう。イエスは彼に、いや、そうだと言われた。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り、祝福して後これを裂き、弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい。これは私の体です。また杯を取り、感謝を捧げて後こう言って彼らにお与えになった。みな、この杯から飲みなさい。これは私の契約の血です。罪を許すために、多くの人のために流されるものです。 ただ言っておきます。私の父の御国であなた方と新しく飲むその日までは、私はもはやブドウの実で作ったものを飲むことはありません。そして賛美の歌を歌ってから、皆オリーブ山へ出かけていった。ここまでです。今日はこの箇所から主の備えられた過ぎ越しと題してメッセージを取り継がせていただきます。今日の聖書箇所のポイントは3つあります。まず1つ目は、主は備えをしていらっしゃるということです。主は備えられる。そして2つ目は、主が清められるということです。そして3つ目は、主は新しくされるということです。今日お読みしているところは、今日お読みした聖書の箇所では種なしパンの祝いの第一日と書かれているのに気がつかれましたか。過越しの祭りじゃないのというふうに感じた方もあるかもしれません。別にそんなことも考えずにぼーっと聞いてた方もあるかもしれません、まあ、いずれにせよ、ここでは種なしパンの祝いの第一日というふうに言われていますね。種なしパンの祝いの第一日、実は過越しの祭りは一日で終わるものではないんですよ。過越しの祭りがのあって、そして それから、1週間で、まあ、だからプラス1週間で8日間ですね。それだけの引かず、ずっとイスラエルの人たちは、種なしパンをずっと食べ続ける。だから1週間以上、家から発酵食品を断つということをします。まあ、向こうでは実はパンだけじゃないらしいです。日本なんかダメだね。ぬか漬けやってらっしゃるから、あれ発酵でしょ。あれダメなんですよ。お醤油置いてある方、あれ発酵食品でしょ。ダメですね。はい。そんなわけで発酵するものドライイーストとかそういうのだけじゃなくて、発酵食品を家の中からこの前にイスラエルの家は、まあ、厳格な家だけですよ。厳格な家では一方通り守ろうとするならば、うちの中から全部それを外へ出しちゃうわけですね。出してきれいに掃除をします。で、その日、まあ、もったいないので捨てちゃうわけにもいかないので、その日までに計画的に食べ終わるみたいなことをしますね。そんなことをやって家の中からその発酵食品、まあ破滅っていうらしいですけれども、その破滅っていうのをみんなうちの中からきれいにクリーニングして、準備をして過越しの祭りに入ります。そしてそれから、続く1週間も種なしパンのお祝い。過越しの祭りっていうのはだから種なしパンの祝いの別名、その初日 の日が過越しなんですね。そんなわけで8日間続くお祭りです。その8日間のお祭りの第1日目が、この舞台です。でその日にですから、イスラエルの人たちは準備をします。この前日は大忙しです。家の中の大掃除をやって、そして過越しの食事っていうのをするため の場所を設定します。でその時にはイスラエルにもう世界中に散っていたユダヤ人たちが集まってきます。ですからイスラエルの町の中はごった返してるんですよね。でそういうその人たちが一緒に食事をしますから、イスラエルにエルサレムに住んでる人だけじゃない、エルサレムの宮古に住んでる人だけじゃなくて、外部からエルサレムの 宮に参拝に来る人たちも、祭りはエルサレムでということで多くの人たちがやってきている。そのようなにぎわいの中にあるエルサレムの町です。そこに、イエス様たちが、やってきた。ですからイエス様がこの時エルサレムに入場された時に、ダビデの子に細なっつってね、やってた人たちはかなりエルサレムモーデでやってきた人たち、過越しの祭りに祝うためにやってきた人たちです。でみんな エルサレムに、お泊まりして、で杉越の祭りに参加すると。日本でもね、時々 あちこちのお祭りに行って、そこのお祭りに参加するっていう人たちいるじゃん。ね、有名なお祭りに行く人、あんな感じ。あんな感じで、それの盛大なやつだと思ってます。ですからエルサレムの町はそういうイスラエル人たちで、そして回収者たちでごった返していました。そんな種なしパンの祝いの第一日です。弟子たちがイエスのところに来ます。水越しの食事はどこでなさいますかと。どこに用意しましょうかと。ただでさえ人が多くて、自分たちが水越しの食事をする食卓を準備するのが難しい状態だったわけです。人でごった返してます。あちこちの家や宿屋は全部埋まってます。そんな中で一体どこで私たちは杉越の祭りしましょうかと。弟子は前日になって言い出したんですね。遅いよね、大体ね。普通もっと前から予約しときますよね、今だったらね、取り箱とかね。そういうので取るじゃないですか。でも前日になって言い出したんですね。いかにもイエス様のお弟子さんのんきなもんですよね。でもイエス様はこの日をちゃんと周到に準備していらっしゃったことがわかります。都に入んなさいと。これこれの人のところに行って、先生が私の時が近づいた、私の弟子たちと一緒にあなたのところで杉越しを守ろうと言っておられると言いなさいと。これこれの人って分かんないでしょ。特に外国の人たちは分かんないよね。これこれこのようなっていうことです。で、他の福音書を見るとこれこれの人っていうのが分かるんですね。この時派遣されたのは、他の福音書によるとペテロとヨハネです。ペテロとヨハネの2人が町に行って、で、これこれの人を探すんです。これこれって どれどれどんな人かっていうと、水飴を運んでいる男です。で、多分ね、これが目印だったようなんですよ。水飴って大体男の人あんまり運ばないらしいんです。水汲み女の人の仕事だから。なんで男性が 水飴をこう頭に乗っけるのかな、運んでるっていうのは多分珍しかったんじゃないかと。だからイエス様は多分その時が来たら、その家で杉越の祭りを守るために準備をさせるように指図していたんではないかと思われます。それともそのように神様によって導かれた家があったのかもしれません。いずれにせよ、イエス様はベタニアの村からエルサレムを見て、あそこに水を運んでいるしもべが備えられているというのを見ておられた。そしてその目印の人にペテロとヨハネはついていきなさいと。そしてその人の家に着いたら、そこが私の杉越しを守る家だから、その2階に準備のされたちゃんとね、杉越しの食事の広間があるはずだから、そこに行くって。イエス様が周到に準備していたのか、それとも神様が特別な導きをその家族に与えて、そのように備えられたのか分かりません。だって先々週読んだナルドの油のベタニアのマリアだってそうでしょ。周りの人たちに何も知らなかったけれども、マリアはイエス様の時が近づいている、だからイエス様は今回エルサレムに来たのは特別なんだ、そのことを悟ってナルドの香油を1年分で貯めたような高価な香油をもう何のほとりもなくイエス様に注ぐじゃないですか。そのようにイエス様のおっしゃることをきちんと、そしてイエス様の十字架をきちんと受け止めていた人が他にもこの家族があって、その備えをしていたのかもしれない。今度の杉越は特別だ。今度の杉越の食事はイエス様にとって特別なものになる。そのために準備をしなければならない。そのような導きの中で そして備えの中でイエス様はこの過ぎ越しの最後の晩餐と呼ばれる食卓に導かれていくのです。弟子と共に。ここのところで私たちはイエス様のそのような備えを見ることができます。皆さん、神様が私たちの人生に備えをしていらっしゃるというのを体験したことがおありでしょうか。旧約聖書ではそのような備えを体験した人たちがたくさん出てきますが、代表的なのはアブラハムですよね。アブラハムはモリアの山に行って自分の愛する一人子イサクを全焼の生贄に捧げなさいという神様からの導きに導かれて出かけていきます。そして3日の道のりを越えてモリアの山に着いて、そして神様が指定した場所でイサクをほふろうとするじゃないですか。その時もう本当にそのタイミングで天使がアブラハムの手を止めて、イサクの代わりに一匹のお羊がそこに備えられています。イサク捧げる前に羊が出てきてもよかったんですけれども、アブラハムは見えてないんですね。アブラハムがイサクをほふろうとしたまさにその時に天使が止めてからじゃないと羊が出てきちゃ困る先に出てきたら変じゃん。あ、こんなところに羊がいる、きっとこれに変えてくださるんだろうと思って、いいですか神様やりますよって止めてくださいね。アブラハムそんなことしません。アブラハムは本気で自分の愛する一人子イサクをそこで神様の御心に従ってほふろうとしたの。これは型です。そのモリアの山こそが後にダビデの町エルサレム、シオンと呼ばれるこの都になり、まさにそのモリアの山のイサクがほふられようとしたところでイエス様は十字架にかかるわけです。そのようなモデルを、型を、タイプを神様は備えて、そしてこのアブラハムから2000年経ったこの時、イエス様はまさにそのモリアの山で愛する父の御心に従って命を捨てる。まさに主は備えたものですよね。アブラハムはその自分の愛する一人子イサクの代わりに一頭のオスの羊が備えられていたことをもって、主の山の上には備えがあると言いました。それが神様のお名前アドナイエレ、アドナイエルエとも言いますけども、それになったと言われています。主の山には備えがある。主はいつもその御心に従ってきちんと備えをなさる方なんだということです。そのことを私たちはアブラハムで見、そして2000年の時を超えてあの十字架の場面でこの最後の過ぎ越しで見、そして私たちの人生にもその備えを見出すことができる。神様は私たちに準備をしています。私たちの人生、そして私たちの出会い、私たちのこの教会への導き、そして今私たちがここで共に主を礼拝していること、それが全ての中に神様の備えがあるんだ、そのことをしっかりと自覚するというのは大切なことです。私たちがここで救われて、ここで信仰を持って、このように礼拝を守っているのは皆さん偶然ではないのですよ。神が私たちの人生に計画を持ち、私たちの生まれる前から私たちを選び、そして私たちをさまざまな出会いの中でこの礼拝者としてここに導かれたのは神様の備えによるのです。そのように神様が備えていらっしゃる、そして細かなところまで計画していらっしゃるということを現実的に受け止めるかどうかで私たちの人生に対する取り組み方があってでしょ。朝起きた時、デボーションの時、ワクワクしませんか。さあ今日神様は私にどんな出会いをさせてくださるだろう、今日私が出会う人々の中で、出会う出来事の中で神様は私にどのようなことをなさるだろう、そこに備えられたものを期待して一日を始めるか、それともあ、そんなことはありっこないなーなんつってね、なるようにしかならねえよと まるで罪人、つまり神様を否定する人のように自分の人生を見ながら一日を生きるから、ね、やっぱその人の一日って決定的に大きな違いを生むと思いませんか。神様と共に神様の御業がこの身になりますようにと喜んで受け取りながら一日を歩む。その時その時自分の置かれている状況、仕事、出来事、そして周りの人間関係、それらの中で神様が備えをしていらっしゃる。ここで主は私に何をせよとしたのだろうか、そのことを問いかけながら祈りながら尋ねながら生きるならば、神様は私たちの人生に大きな実を結んでくださることでしょう。でもね、そんな声を求めもせず、そんな出会いを期待せもせず、そしてそれに対して見ていなかったら、多分私たちは神様の導きを見落としてしまうことになるでしょう。結構見えてないもんね、人間って。先週パワーポイント間違えたじゃん。6月14日のパワーポイントを映しちゃって、で6月21日にやって変えようと思ったらね、あれも私本当うっかりなの。パソコンでねシンクロしてあるはずだと思い込んで、一番上にあるパワーポイントを機械的に開いて映しちゃったってだけなのね。だけどちゃんと見てない。やっぱり人って意識がそれてると、意識が集中、そこにきちんと注がれてないと見えてても見えないですよ。私たちはこの映像を見てますが、目に映るいろんなものを見てますが、でもかなり見えてないですよね。あれ、ここにこんなもの置いてあったっけ、あれ、ここにこんな絵がかかっていたっけ、あ、今日の礼拝スクリーンの後ろのお花どんなだったっけ。私たちは多分意識することなく、かなり自分の見たいものだけ見てます。そういう私たちが神様の備えに心をきちんと向けて、それを見出そうとして歩むかどうかっていうのはとても大事です。イエス様はきちんとこの吸い越しの晩餐にフォーカスしていらっしゃいました。ですからそのために最善の備えをし、そしてその最善にご自分を向けて歩んでいかれました。吸い越しの祭り、吸い越しのこの食事ね、イエス様はすっごくしたかったらしいんですよ。ヨハネの福音書にそう書いてありますよね。ヨハネの福音書の13章だったかな、一番最初のところ、足を洗いますよね、弟子たち。その足を洗う前のところで、どれほど、開けてみましょうか。ヨハネの福音書の どっか行っちゃった。ごめん、誰か見つかる。ごめん、ちょっと見えなくなってるから。まあいいや、ちょっと置いと、ちょっと後でちょっと探しますね。すいません。はい。はいはい。弟子たちの、はいはい。13、さて吸い越しの祭りの前にこの世を去って父の身元に行くべき自分の時が来られた時を知られたので、世にいる自分のものを愛されたイエスはその愛を残るところなく示された。すいません、ちょっとこの箇所ではないんですね。すいません、後でちょっと思い出すと思いますので、ちょっと待ってください。はい、イエス様はこの吸い越しの祭りを守ることを本当にせずに願っていらっしゃったということが、書かれている
住所間違えたかな。ごめんなさいね。あ、ごめんなさい、ルカでした、ごめんなさい。ルカの22の、そうだね、15ですね。162ページです。ルカでした。すいません、昨日パラパラ見てて。間違えた。記憶違いしました。失礼します。ルカの22章の14節からのところをご覧ください。さて、時間になってイエスは食卓に着かれ、使徒たちもイエスと一緒に席に着いた。イエスは言われた。私は苦しみを受ける前に、あなた方と一緒にこの過ぎ越しの食事をすることをどんなに望んでいたことか。あなた方に言いますが、過ぎ越しが神の国において成就するまでは、私はもはや二度と過ぎ越しの食事をすることはありません。ここに書かれていること、これはイエス様がこの過ぎ越しの食事を弟子たちと共にすることをどんなに望んでいたことかと書いてあります。22の15のところですね。イエス様にとってこの過ぎ越しの祭りを守るというのは、それだけの大きな大きな意味がある。そのためにイエス様はこの備えをされたということです。そして、今日のお話の2番目に入ります。主が清められるということです。イエス様はどうしてこの過ぎ越しの祭りを大切な大切なものとして備えられたのでしょうか。それはまず第一に、過ぎ越しの祭りの意味があります。もちろん一つ目の意味は過ぎ越しです。出エジプト記、イスラエル民族がエジプトを脱出する直前に、エジプトに10の災いが襲いかかります。そして一番最後の10番目の災いが、エジプトのすべてのウイゴが打たれる。はじめに母の胎を出た赤ちゃんがみんな死ぬということでした。でもその災いがエジプト全土を覆った時に、イスラエルの家だけはその滅びの天使の打つ手から守られたということがあります。でそれが最初の過ぎ越しですよね。その夕刻、傷のない子羊がほふられ、そしてその血がイスラエルの家のカモイと、それから門中に塗られます。血が塗られるんです。そしてその血を塗ってある家の入り口を見たならば、滅びの御使いはそこを過ぎ越す、パスオーバーするわけです。それが歴史の中で起こった過ぎ越しの出来事で、過ぎ越しの祭りっていうのはその記念なんですね。ですので、それが一つ目の過ぎ越しの意味です。そしてその一つ目の意味は、この今日のお話の三番目に関わっています。つまりイエス様の十字架の血潮の力によって、神様の裁きが私たちの前を過ぎ越していくということですね。私たちが本当にイエス・キリストの十字架の血潮を受けて、そしてこの血潮を受けているならばです、信仰によってイエス様をこの身に受け入れているならばです、ならば神様の裁きは私たちをパスオーバーする。それは3番目です。でも過ぎ越しの祭りにはもう一つ意味があります。聖書の中でエジプトの国っていうのは罪の世界のシンボルなんですね。罪の世界、古い世界のシンボル。今私たちが置かれている混乱に満ちた罪と死が支配するこの世界、これがエジプトに象徴されています。そこからイスラエルは抜け出していくときに、種なしパンを食べさせられるんですよ。 実際は急いでいたんで、パンを発酵させる時間がなかったという事情もあります。でもその事情を込めて彼らはずっと種なしパンを焼きながらエジプトを脱出するという出来事が起こる。で、神様は後から毎年毎年1月の14日になったら杉越の祭りっていうのを記念で祝い、その時には種なしパンを食べなさいと言うんですね。で、その種なしパンっていうのは酵母、今で言うならイースト菌の入っていないパンです。で、そのイーストパンダネっていうのがエジプトからついてくる罪のシンボルなんですね。なのでわずかなパンダネが入っていても粉全体をボーンと膨らめてしまうので、だから罪が私たちの人生をボーンと罪一色に膨らめてしまうことを表しているんです。だから種なしパンなんです。イエス様がこの最後の晩餐を杉越の食事をどうしてもしたいと強く願われたのは弟子たちを清めるためだったということです。イエス様は弟子たちを清めるためにこの杉越の食事を用意されました。そこにはイエス様の他に十二弟子だけいました。よくあるね、レオナルド・ダ・ヴィンチの最後の晩餐の絵、イエス様の横に右側にヨハネがいて、で左側にユダがいて、で他の弟子たちがずらっといる。まあ、実際はこういうテーブルに座ってたんじゃありませんよ。イスラエルでは座卓だから、座卓の周りに体を横にダーッて伸ばして、こうやって片肘ついたり片腕ついてこうやって食べるんです。で、ですからテーブルの周りにずらーっとこう弟子たちが取り巻いていたことになります。で、その時にヨハネがイエス様の右側で、イエス様の胸のあたりにヨハネの顔があったっていうのはそういうことです。イエス様がこうやってってインターネットで見てる人全然わかんないけど、私の絵を見ましょうかねこれで YouTube に私の絵が映った。イエス様がこうやって寝てるとヨハネの頭がここにあったんです。で、そうやってなんていうかちょっとずれながらブルーっと回って周りを取り巻いてます。そんな感じで、ペテロが離れたところにいましたんで、イエス様があなた方のうちの一人が私を裏切りますと言った時に、ペテロはヨハネにサインを送った。手話できたのかな、分かんない、しないでしょ、誰のこと言ってんだから、聞け。ペテロはヨハネに指示をしました。だってヨハネ、イエス様のすぐ胸のところに頭があったんだもん。それでヨハネは誰ってイエス様に小声で聞いた。誰って、誰もイエス様ここにいたからね。で、して、私がパンを過ぎつけて与えるやつだっていうふうにイエス様はヨハネにコソコソって言ったんです。そしたらユダがこっちにいてイエス様の後ろにいてね、そんなの先生私じゃないでしょって言ったそしてイエス様はこうやって、そうだよって、そうだよって言ったんじゃない、本当は直訳するとあなたがそう言ったねって言ったんです。そりゃあなたが言ったことだってイエス様はユダに答えたんです。でもそのやりとりは弟子たちには知られていません。ヨハネだけが知ってた。イエス様に誰が裏切るか教えてもらったのは胸のところに頭があったヨハネだけなんです。で、ヨハネはそのことを他の弟子には言わなかったようです。実際にことが起こるまで。だからヨハネの福音書にだけそのことが書かれています。でもユダは先生まさか私じゃないでしょってイエス様にこそこそっと言った。したらそれはお前が言ったことだ、そうイエス様は答えた。まあ、そういう、はい、場面です。そういう場面ね。 ですから今日読んでいるのはそういう状況だって思ってください。大きな声でみんなに聞かれるように話をしたんじゃないの。主よ、私じゃないでしょ、主よ、私じゃないでしょってみんなボソボソ言ったんです。でも一人だけ主よと言わなかった人間がいました。イスカリオテのユダですね。彼だけ主よ私ではないでしょうとは言わなかったんですね。それに多分人間の潜在意識が出る。人間っていうのは図らずも心の深いところの意識を語ってしまうものです。ユダだけがラビ、私じゃないでしょうって言った。私先生、私じゃないでしょうって言ったのはユダだけなんですね。これの面白いね、行動心理学っていうんですか、何ですかね、微妙に出ちゃうんですね。他の人たちはみんな主よ私じゃないでしょ、ずらっとその声がテーブルを取り巻いた。でもここのところで先生は私じゃないでしょって言ったユダにイエス様はパンをあげて、そしてあなたが言ってなすべきことをしなさいって言った。でユダはスーッと立って出てっちゃうんですね。そんな緊迫したシーンですよ、ここはね。ドキドキしますね。ヨハネの福音書は時は夜であったって書いてある。当たり前だよね、夕方からご飯食べてでもなんかあれは羅生門のね、小説の羅生門の下人が最後暗闇に飛び出していくシーンを思い出させますね。こっちがオリジナルだからね。時は夜であった、なんか下人の行く手には黒糖糖たる夜が待つばかりであったっていうのがアフターマリフのスケだけどね羅生門ですよまさに、ユダはその門をくぐって暗闇の中に飛び出していくんですよ。象徴的でしょ。どうでもいい。で2番目の主はだからパン種を取り除いたんです。いいですか。この時種なしパンを巣につけてユダに与えるっていうイエス様の行為は愛ですよ。イエス様は何とか思いとどまってほしかったんだと思います。だからボアズが、ダビデのじいちゃんボアズが、ひいじいちゃんか、ボアズオベデダエッサイでのフィジアンですね。ボアズがお嫁さんのルツを口説いたんじゃなくて受け入れた時にパンをあげるじゃないですか。さあここに一緒に来て一緒にパンを食べなさい、ここでパンを、あなたのパンを私のドレッシングにつけなさいって言ってね、ボアズがそう言ってルツを食事に招いてくれますよね。みんな股間ですよ、ルツ記だよ、旧約聖書のルツ記の中でね、優しいボアズさんはルツさんを最初そうやって自分たちの輪に入れてあげるんです。その時にパンを私のドレッシングにつけて食べなさいと言ってあげるんです。ですからこれは友情であり、これは愛なんですね。それをユダは受け取ったにもかかわらず、そのパンを食べたって書いてないんですね食べちゃったかもしれない、どうしたかわからないけど、でもそれを受け取ってユダは闇の中に飛び出していってしまうんですよ。イエス様の言葉、そのようなものは生まれてこなければなよかったのにという言葉は、これはユダのそのような人生の選択をしてしまうだろうということをご承知でね、それでも何とかして思いとどまってくれないものだという思いもきっと深くあったことだと思います。しかしユダはそのイエス様のなさったことに答えませんでした。そのイエス様の友情と愛に満ちたドレッシング付きのパンを受け取ってユダは行ってしまうのです。悲しいことですけどね。でも結果としてその過ぎ越しの食事は清められました。 愛を持ってイエス様はユダ、お前のしたいこと、しなくちゃいけないことをしなさいって。そこには神様の全能と神様の大いなる愛と、それでも人間の自由意志の尊重と、その二面の矛盾したところが本当にはっきりと描かれている場面だと思います。でも結果として過越の食事はユダ抜きになりました。イスカリオテのユダ抜きになる。他にもう一人ユダ、あの小ユダいたからねユダがいるけど、でも残りの人たちで持たれたのは最後の晩餐の過越、罪からの解放、それが全く新しく刷新されます。全く新しくされます。もともとはパスオーバーでした。それは過去の記念です。エジプトで昔起きた素晴らしい出来事です。イスラエルの民が滅びを免れてエジプトの苦役から解放された記念日です。でもそれはあくまで型でした。過去に起こった歴史の中の一コマでした。でもこれから始まることは全く新しいことなんです。そこでイエス様が残されたユダ抜きの弟子たちと定められたのは聖餐だったんです。そこでイエス様はその種なしパンを取り分けて弟子たちに、これを食べなさいと、これは私の体です。それは象徴的なことです。イエス様の御体はこれから最小立法学者、ユダヤ人のリーダー、そして異邦人に引き渡されて引き裂かれます。文字通りに引き裂かれます。肉が裂かれ、あのパッションの映画見るとよくわかるけどボロボロになりますよね。その肉が裂かれ、そしてその肉が裂かれたことによって誠の命の養いが私たちに与えられるという、まあ、一種の神秘がそこで起こる。イエス・キリストの裂かれた御体を通してそこに神の道が私たちに備えられる。イエス様はおっしゃったの、私が道であり命であり真理である、誰でも私を通っていかなければ神のもとに至ることはできない、神の国に入ることはできない。文字通りイエス様は道になられました。その身を裂かれてそこに命の道を作られました。イエス様の十字架を通っていかなければ私たちは神のもとに近づけないんだ。それが神の道だから、パンを私たちは裂いていただくの、まあ、もうあらかじめ裂いてね、こっちはちっちゃなパンになってるけど、もともとは一つの大きなパンをこうやって裂いて、みんなに配った。そして二つ目は血です。ワインですね。ブドウの実で作ったワインをイエス様は、さあみんなこの杯から飲みなさいと、この回し飲みしたんですね。でこの回し飲みしたこのセレモニーが後で大阪、堺で、ね、兵庫、堺の町でそこに住んでいたあるお茶をやってる人に取り入れられます。セレモニーティーセレモニーの中に取り入れられます。名前は千利休っていう方ですね。あの方の奥さんがクリスチャンです。で、利休が住んでいた家のお隣が教会だったっていう噂もあります。ちょっと私確認したわけじゃないからなんだけど、それでそこで見たカトリックの聖餐式がおミサが、それが茶道のセレモニーに取り入れられたと。そこでは富めるものも貧しいものも位の高いものも卑しきものも一堂に集って同じ杯からその神の恵みに預かる。だから今の小井茶のね、ティーセレモニー、お茶を回すのはそう、まあ、今ちょっとできないかもしれないけどでもそうするのはそういう名残なんていうか、それを真似たものらしいです。でもイエス様は血を流されました。 それはまさに神のワインですね。血は命のシンボルです。だからイエス様の血をいただく血としてね、あのワインをいただくのは、私たちがイエス様の命をいただいているっていうことを私たちが確認するためです。そして命によってしか罪の贖いっていうのはなされないんだということも、その儀式は表しています。命には命を要求される。私たちの命です。私たちの命は滅びるしかなかった。私たちのうちに宿る罪のパンダネが私たちの人生を腐敗させるので、それで私たちが神様の裁きにあって滅びるに定められていた。しかしイエス・キリストがご自分の血潮を流され、その十字架の血潮のその命をもって私たちの命の身代わりとして死んでくださったために、私たちの命は損なわれないで、神の命が我々のものになる、まあ、そこで大きな取引がなされる、まあ、触媒みたいなそういう出来事が起こったのが十字架です。主が新しくされたのはこの過越の祭りの意味です。過越の祭りでいつもそこでは子羊の肉が食べられました。そしてそこではいつも灯火が灯されワインが飲まれました。いつもね、子羊と苦菜とね、食べるんですよ。かつて の, エジプトでの苦難を表す、苦しみを表す苦菜と、そして神様の犠牲となって死んだ子羊の命を表す子羊の肉とワイン、それが意味が置き換わります。生産式では苦菜食べないからなぜかっていうと、生産式は苦しみを思い出すためのものではもはやなくなった。だから皆さん生産式に加わるとき、あんまりね、過去の罪を思い出してね、ああ私はどうしようもない、こんなひどいやつでって自分を責め続けないでくださいね。そんなこと神様望んでないから。それやってたら過越の祭りと変わんない。過越の祭りは過去の罪を想起するものです。そしてそこから抜け出す道を祈り求めるためのものです。でも救いはすでに起こった。だから私たちのこの生産式は感謝の祭と呼ばれる。そこでは感謝と喜び、ユーカリストっていうんですけどね、ラテン語ではね。ですからそれは感謝っていう意味です、うん、主の晩餐とかね、その感謝の祭儀とかね、いろんな呼び方しますけれども、そのなぜ感謝になるのかっていうのは、それはもう救いがなったから。私たちの苦しみ、悩みは全てキリストが代わりに負ってくださった。私たちにはただ神様からの憐れみと愛と大きな喜びが与えられる。キリストの命が私たちのものになり、私たちの罪は全てキリストの上に処理されてしまった。そしてそれが全て処理済みになったことのシンボルが、イエス・キリストが十字架のあと3日後に復活されたことです。だからもう処理済みだからね、皆さんの罪は覚えておいてくださいね。復活しちゃったっていうことは、イエス様としてもう救いが成就したってことです。だから神様が望んでるのは、私たちがいつも主にあって喜ぶことです。喜びそして喜ぶことです。3度言いました。その喜びを持って私たちがイエス・キリストのことを述べ伝えるのが、主が願っていらっしゃるクリスチャンの歩みです。ですから主はこの過越を、過去のエジプトからの罪のシンボルからの脱出だけではなく、それを全く新しい感謝のお祭りに作り変えてくださいですから、今日私たちはこの契約の血を飲み、
イエス・キリストの体を食べています。取って食べなさい、これは私の体です。また皆この杯から飲みなさい、これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。この多くの人の中に私たちも共にいます。そしてやがて新天新地でイエス・キリストと私たちは共に祝宴に預かることになるのだと。まさにハレルヤですね。弟子たちはこの過越しの食事から賛美の歌を歌ってオリーブ山に出かけていきます。この賛美の歌は詩編の115編以降のハレルヤ詩編が伝統的に歌われています。そこでは全ての詩編がハレルヤという言葉で閉じられています。そのハレルヤ詩編が伝統的に過越しの祭りで歌われる。まさに主に栄光があるように、私たちのそれが心となりますように祈ります。天の父よ、あなたはイエス・キリストを通してこの過越しの食事をとてもとても大切なものとしてお定めになりました。そのためにあなたはその日その時をしっかりとお定めになり、良き備えをされていらっしゃいました。私たちの人生にもあなたが良い備えをしてくださっているものと信じます。どうぞ私たちがあなたの御心にかなう生き方をし、私たちの人生に備えられているさまざまなあなたの備えを見出しては喜びに包まれますように。また私たちの生き方がいよいよ主よ、古いパンダネに生きるのではなく、あなたからいただいた喜びの命のパンと、そして命のブドウ酒によって感謝にあふれたものに変わっていきますようにお願いします。御手に委ね、主の御名によってお祈りします。アーメン。
アーメン。
はい、じゃあ歌いましょう。賛美歌の453番、信仰によって私たちは歌いましょう。
では献金をします。献金は強制ありません。おのおの神様への感謝と献身の思いを自由に捧げましょう。今日も箱でもありますのでよろしくお願いします。では奉献のお祈りをお願いします。
全能の父なる神様、皆をあがめ賛美します。この1週間あなたの守りのうちを歩めたことありがとうございます。毎日が神様の備えられた出来事、出会いの中にあることを覚え、喜びと祈りと感謝を持って送ることができますように。捧げた献金は私たちの献身の証です。神様がこれを喜んで受け取ってくださり、神様のご用のために用いてくださいますように。感謝して愛するイエス様の尊い御名によってお祈りいたします。
アーメン。では心合わせ声を一つに共に主の祈りをお祈りしましょう。主の祈りの言葉は中報また前のスクリーンに出ています。では祈りましょう。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それではどうぞお立ちください。聖霊を持って礼拝を取りましょう。仰ぎ恋願わくは我らの主イエス・キリストの御恵み、父なる神の御恩愛、 聖霊の親しきを交わります。我ら一同とともに、またその一人一人とともに、今も、後も、また世を限りなく豊かにありますように。アーメン。
アーメン。
ください。では短く構想をお願いします。構想の間も語られた御言葉にもう一度思いを止め、また祈るひとときになりますように。